集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では西原浩一さんと一緒に為替の手法、いろいろなアイディアを学んでいく番組なんですが、今日はスペシャルゲスト、はい、
大物が
お迎えしております、はい、ご紹介しましょう。 JFX 代表取締役社長、小林芳彦さんです。こんばんは。
お願いします。どうも初めまして、小林でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
ラジオ映画のスタジオ、この、ね、新社屋初めて、
こちらは初めてですね。
はい、嬉しいですね、はい。小林芳彦さんも皆さんご存知かと思いますけれども、クレディスイス、バンクオブアメリカなど外資系銀行で為替ディーラーとしてご活躍され続けてきましたが、ユーロマネー誌では日本のディーラーベストセールス部門6年連続第1位、短期為替予想部門5年連続第1位という、
すごいです。ありがたいことですね。
経歴、は
い、いっぱい賞を持ってますね。
昔の話ですよ、
はい。今はツイッターのフォロワー数が9万人を超えているということで、1日何回ツイートされてますか、はい。本当にたくさんツイートされてます。
電車の中でもどこでもやってるでしょ。
そうですね、まあ、うん、売ったり買ったりということを含めたら多い時やっぱり100回じゃ
出ない
と
思いますね。100ツイートぐらい本当にされて、
はい、やってると思います。
多分一番個人投資家さんとのコミュニケーションが取れていらっしゃるディーラーさん、ね、しかも社長でいらっしゃるということで、はい、西原さんとなんか一緒だった時期があるんですって。
そうですね、2年ぐらい、スイス系の銀行で、はい、僕が、トレードする方のヘッドで、小林さんがセールスの方のヘッドをやられていた。
本当に一緒のお部屋で仕事をして、はい、はい。
どんなお互いどんな印象だったんですか。
第一印象ですか、
はい。
第一印象はですね本人嫌がるかもしれませんけど、金髪ロン毛で部屋に入ってきました。
どんな会社ですかそれ。
その頃は外資系はね、茶髪でもいいんです。外人、はい、ヘッドがね、だって日本人じゃないからね。
まあ確かにそうですね、う
ん。そんな、
はい、まあ、ちょっと、ね、まあ、ちょっと人生舐めててましたからね僕は。
それはもう本当にね、当時シティバンクさんから大物がね、こう入ってきたっていうふうに思って、はい、
まあだけど仲良くしていただいて、はい、ものすごくこうセールスで、はい、お客さんのケアもものすごく、はい、まめにやっていただいて、はい、もう大変お世話にな
って、はい、やっぱり逆にね、はい、僕らがお客さんの球をこうインターバンクに投げてプライスをもらうわけですけど、やっぱりそこで歯を食いしばっていいレートくだされ、ばやっぱり逆にお客様の評判もいいんで、また次に球が来るという、うん、はい、好循環になりますので ね、
そうですよね。いいチームでやってたと思います、は
い、いいチームで。それが何年ぐらい前でしょうか。
もうすごい前
です。すごい前ですね。すごい前。
もう20年ぐらい前ですか、う
ん。でも逆にいま、うん、だにだからずっとお仕事を、は
い、そうですね、
続けて2人でやって、
うん、こうしてまたね、はい、番組でご一緒するなんていうのはなかなかね、
まあ、あの当時はね、想像がつかないですよね。
そうですよね、本当そう、はい、幸せなことだと思いますけどね。
本当そう思います、
は
い
は
い。
お二人とも今もね、現役でポジションを持ってディールされている、まあ、ディーラーということですので、はい、今日は、番組後半ではお二人にドル円相場ここからの見通しを伺っていきますが、前半は小林さんのディールの手法について、
スキャルピングのやり方ですね。
スキャルピングでね、はい、1日100回ぐらいツイートされることもあるということですので、どうやってスキャルピングってやっているんですかということを追求していきたいと思いますので、ご期待ください、ね、はい。ではこの後早速スペシャル企画、小林芳彦さんの投資手法に迫ります。
集まれトレーダー、シンプル FX トレーダー。
さあ今日はスペシャルゲスト、 JFX 代表取締役社長、小林芳彦さんをお迎えしています。スキャルパーでいらっしゃるということで、はい、そのスキャルピングの手法に迫っていきたいなというふうに思うので、よろしくお願いいたします。1日ね100ツイートすることもあるということなんですが、そのツイート、今日のツイートだけでも相当たくさんあるんですけれども、先ほど小林さんに私ややあるメモを見せていただいたんですが、自分のトレードを全部手書きでメモってらっしゃって、はい、すごい数のトレード、やっぱり今日1日でもされてますよね。
どうしてもね、値、はい、動きがある程度予測できる動きになれば、はい、そこでやはり 叩いて入って、うん、で利が乗ればさらにそこを売り増しするとか、まあ、買い増しするといった形で少しポジションを増やして、はい、全決済する形ですよね、
うん、はい、なぜそのプロップディーラーとか結構長いトレンドを取るというやり方をするんですが、はい、スキャルピングの方を選ばれてるんでしょうか。
昔はこのスキャルピングやってなかったんですけども、はい、今やらなければいけない、まあ、事務作業も含めてすごく多いもんですから、やっぱり気になりますとね、はい、こう事務 やりながらですとなかなかその長いポジション持ってられなくて、うん、チャートをチラチラ見て事務やってまたチャートチラチラ見て、うん、全部こう遅れてってしまうんで、はい、やっぱり ある程度関係短い時間帯でポジション作ってリグって完結してノーポジになればそれはもうしばらく見なくてもチャートも見なくても値動きも見なくても事務にこう事務作業にこう全部注力できるので、はい、だんだんとこう時間を短くしていって、うん、でポジション作ってバタバタっとやってスクエアにしてまた別な仕事やるというふうにスタイルに変わってきましたね、うん、ま
あ、社長ですからね作業もいろいろねお仕事も多い、まあ、
事務作業多いですからね。
その中でメリハリをつけてディールするときと仕事するときと分けるということですね、
う
ん、
そうですね。特に自分でも思うのが、うん、例えば、まあ、ポジション作って捕まってしまって、はいはい、例えばそれ引っ張ってるときって、ええ気になりますから当然マーケット見てなきゃいけないですけど、はい、やらなきゃいけないことがどんどんどんどんこう時間できますよね、はい、そうすると会社からね、はい、この情報が更新されてませんとかですね、いついつ の返事はどうなってますかとかいろいろこう電話かかってくるので全部がこう遅れてしまう、うん、そうなってくるとやっぱりダメだと思ったらすっぱり切ってですね、はい、やっぱりそれは事務なら事務にやってまたもう一回ポジション取り直すといった方がやっぱり効率的だと思うんですね。
忙しい人ほどスキャルピングっていうのが向いてるかもしれないということですよね。
まあ短時間にね、はい、集中してできるっていうことがあるので
上がっても下がってもいいわけですから
売りでも買いでもいい
わけですね。売りでも買いでもいいわけですね、
はいはい、トレンドをこう見極めるっていうのがそれほどその瞬間は必要ないっていうことです
かね。例えば大きなトレンドが下落であっても、はい、当然反発はマーケットの中であるわけですから、
はい、リバウンド
ちょっと売りすぎてるなとマーケットはちょっと戻りそうだなと思った時にはそこが買いで入ればよくて、はい、上でショートにひっくり返せばいいわけです、はい、でそこで綾を全部取っていくという、
うん、そうですね、
はい、
でもなかなかそれがね上手にできないという人がいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、まあ、こんな質問が来ているんですね。今日小林さんが、まあ、お出になるということで、リスナーの方からご質問いただいています。優柔不断な性格でついダラダラとポジションを保有して失敗してしまいがちです。小林さんのようにスキャルをメインとされている場合迷わずその場その場で瞬時に決断されていると思うんですが売買の際に基準とされていることや迷わないためのコツなどはあるんでしょうか。
はい、
基準です基準。
まずですね、はい、どっちに動くかよくわからないという相場の時、
はい、
基本やりません。
ああ、うん、優柔不断ではなくて、はい、やらない時があるというんですね。
なおかつ、方向性が当然、まあ、チャートの形から、はい、抜ければこっちに走るだろうと、
うん、
予想してるレートが来るまでは待ってるわけですね、はい、それが超えてくればまず打診買い、例えば上に抜けたんであれば打診買いして、はい、その通り利が乗ったらさらにここで買い増しして、
はい、
で3回目に買った時ってスキャルって結構捕まることが多いんですよ、
はい、
過去の経験則は
増し玉でっていうことですか、
は
い、
あんまり増し玉してると天井って落ちてくるので、
あ、
うん、なので、はい、買って上がってさらに買って上がって、はい、3発目はもうそこでレートが止まれば、はい、叩いて逃げるっていう感じですね、
はい、
も
うガサッとやめちゃう、
はい、
ということ、
はい、全決済しちゃうという、
はいはい、チャートはご覧になるんですか。冷やしとか、まあ、スキャルピングに冷やしは関係ないかな。
いやこれはね、はい、どのディーラーも一緒だと思いますけど、朝一番は当然冷やしを見ますね。
ああそうですか。
で時間足見て、
はい、
で私5分足を見て、はい、レートのハイローを全部チェックをしますけど、はい、それが頭にあってで基本は上がってんのか下がってんのかのトレンドは一応見ます。
大きな
トレンドの中で、
はい、はい、
で要は捕まった時に引っ張っちゃいけないサイドはどっちっていうのをまず朝決めます。
そういうふうに決めるんです
ね、は
い、
なるほど、
まずね、
はい、
でその中で、次から、チャートの例えばそのティックを見たり1分足を見たりするのではなくて基本は、レートパネルというそのレートが売り買いをしてる皆様が叩くボードですね、
うん、数字がこうね、
はい、数字を、はい、あれを見ています。
お
割とね今の FX やってる若い方というか個人の方はスキャルピングするときも5分足とか1分足とか見てるじゃないですか。
チャート見てる方多いですよ。
チャートを見てるんだけど、まあ 昔のディーラーさんというか僕らの時でもそうです、うん、そんな短いチャートはないんですね、もともと
昔手書きだったぐらいですもんね、
日足が手書きだったので、ね、だから短い、あの、まあ、いわゆるよく言うプライスアクションというか、うん、強そうとか、はい、弱そうとかいうので、うん、まあ、スキャルピングはやる。
じゃあこの数字のね、その売り買いのビットオファーの数字のこう動きを見て、はい、強さを判断できるっていうことなんですか。
はい、例えばその 0.1 銭ずつビットが下がっていく、はい、でオファーも下がってきたと、はい、まあ、実際それはゆっくりと売りが出てるわけですけど、どっかのポイントを抜けた瞬間に 0.3 とか 0.5 とかズドンと落ちるときありますよね、はいはい、で落ちて普通だと一瞬ふっと持ち上がるんですけど、持ち上がらずにさらにドーンドーンと落ちてきてるときっていうのは、はい、明らかに大きな玉が入ってますので、それはもう戻り売りを2回3回できるわけですね、はい、そのプライスのアクションといいますか値動きで、はい、どちらが今例えば、ポジションがつかまりかけてるか、はい、で直前に揉んでたポイントから見て、はい、オリジナルコストがどのぐらいだったらこのレート割れてきたら多分投げてくるなとか、それをそのプライスアクションを見ながら判断をするという。
それは何ポイントぐらいはこう利食いにしようと思
ってらっしゃるんですか。僕はね、利食いはね、もともとはですね、うん、1.5 銭から 2.5 銭利が乗ったらもうやめる覚悟でもう決済
2銭3銭で利食っちゃう、
はい、2、3銭です。
じゃあ先生、はい、損切るときはどうするんですか。
損切りはだいたい自分でイメージ的には 5.5 から6銭ぐらいですね。
あ、でもそれを繰り返すとマイナスになっちゃうんだけど、
勝率は自分はね、8割5分から9割ぐらい勝てる。
そんなに勝率高いです、うん、はい、すごい、うん、よくね、あの教科書には損勝利大って言ってね、
はい、
あの、
ね、
そう、利食いを大きく、うん、損切りは小さくっていうふうに教えているとこ多いんですが、はい、小林さんはそれは
賛同しない。利食いが小さくても僕は全然構わないと思いますね。なぜかというと、はい、あの要するに損を小さくで利益を引っ張るっていうことをやろうとすると、はい、利益が大きくなるんじゃなくて捕まってやられが大きくなるんですよ。で人間ってその、はい、どうしても利食いは早く利食って安心したい、
うん、
で損切りは、なかなかその実損を出したくないので切り遅れるパターンになるので、はい、どうしてもね、損傷利大にならないで、やっぱりどうしても損大利小になるんです。
そうですよね、
どうしてもなる、う
ん、あの人間のそのサイコロジカルからいくと、うん、はいはい、なので例えば1勝9敗でも勝てるんですとかっていう人がいるんですけど、
はいはい、
いや9回負ける人がですね、1回で9回の負けを全部取り返せるだけ引っ張れることはまずない。
確かに、まずない。それはそう思います、う
ん、だからその、はい、例えば1円9回負けましたと、
はい、
じゃあ1回で10円抜けばいいんですよねって、いやまず1円50から2円抜けたらやめるんじゃないですかね、
うん、そうですね、うん、
確かにその通り。
そうしたらもう、うん、あの要は1勝9敗では絶対と言っていいほど勝てないです。
うじゃあまずは利食ということがすごく重要で、はい、勝率を上げていくということが重要ということですか。であ
と例えばあの6勝4敗というかね、うん、あの通常のインターバンクのディーラーでも6勝4敗でも下手じゃないですよね、
うん、まあ、まあまあ大丈夫ですよ、うん、
で、ですよね、うん、で6勝4敗でも7勝3敗って言ったら非常にまあ優秀な、特にデイトレードでやってらっしゃる方や8勝2敗とかだったらもう神様に近いです、
はいはい、
で6勝4敗でね、例えば分かりやすく言うと、例えば1回で10銭抜いてる人、
はい、
で4回でやられが15銭だったらトータルでチャラですよね、うん、ってことは6勝4敗だったら勝ちの 1.5 倍以内に切らないとダメってことですよね、
はい、
もうそうですね、
算数ですから、
はい、
だからそこをちゃんと理解をしてどこで損切るってことを決めとかないと、
うん、
あの勝率が思いっきり良くならない限りは、
はい、
トータルで負けますよね。
本当にそれはいわゆるスキャルピングですね、
はい、
だから何トランザクションやるというか1日どのぐらいのディールをやるんですか。
あの時間がもし本当に許されて、うん、ジムも全くやらないんだったら200トレードぐらいはできるんじゃないか
と。まあだってそうしないと収益たまってこないので、
はい、
そうですね、
うん、で当然あのなかなかね、あの切れ切れない時もあるし、うん、顔を張ってしまうこともあるし、うん、ふざけるなとか思いながらこう売り上がっちゃったりとかありますよね。
まああとそういうのを避けるために僕らの時代はなかったんですが、まあ、小林さんとかもあるんですけど、はい、あの成り行きで売ったら自動的にストップロスを10ポイントとか5ポイントとかに設定できる仕組みが FX 会社さんが最近多いので、それをやられるのがいいかもしれないですね、
は
い、
うん、そうですね、うん、そういったあの要するにあのシステムを使うか、あとは逆にその、売り上がり買い下がりというオペレーションを 玉をどんどん増さないで、うん、リグえるものをリグいながらトータルアベレージコストをこう変えていくというか、まあ、オペレーションの、
は
い、
売り回転をするとか買い替え、まあ、回転とか、ね、まあ、僕もよくやりますけど
コストを、ね、はい、変えていくっていう、
そうですね、それをやりながら、うん、そのトータルのポジションを、はい、増やしすぎないことですかね。
あまり、
うん、リスクコントロールしなきゃいけないでしょうね。
リスクを取りすぎないということがまず、ね、回転してリスクを取りすぎないのが一つと、うん、はい、まあ、注文時に自動的にロスカット設定ができるというような、まあ、仕組みの注文をね、 うまく使っていただくと、
結構、ね、は
い、
逆に言うと格下するときがあるので、そういうときが ね、はい、やられるちょっとハマってしまうトラップになってしまうので、うん、機械に切ってもらう、
はい、そういう仕組み、
あとは逆にですね、自分が思うのは自分はその最大限で、はい、どのぐらいゲットというかゲインできるトレードを過去やってきてるかっていうと、はい、だからもう1日に例えばその1円50もやられちゃったらもう取り返せないんだっていうのが分かれば、はい、当然最大限でどこで切らなきゃいけないかって分かりますよね。
そうですね、
だからそれも工夫ですよね、うん、収益を残す、
はいはい、まだまだちょっとね、そのテクニックのコツ聞きたいんですが、はい、今日はちょっとドル円相場の今後の展望もお二人にお伺いしたいので、ここで一旦ブレイクを挟みたいと思います。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンクル FX トレード。
さてここからはこのお二方にドル円相場今後どうなるをトークバトルしていただきたいと思うんですが、今日昨日今日ですね、ドル円相場かなり大きく下がりましたね。
そうですね、はい、まあ先週、はい、当番組ではブルベア、ドル円のブルベア、はい、ブルの要因、強気の要因と弱気の要因を出すんですけれども、はい、先週は、要因としては弱気の要因の方が多い。
多い、うん、ちょっとご覧いただきましょうか。はい、ベアの方がね、たくさん材料としてある。
あるんですよね。はい、であるんですけれども、先週はずっと上がってきていて、まあマーケットとしては無理があるんじゃないかなというふうに思っていたんですが、はい、まあ昨日リラ円が、はい、暴落して、
はい、
で昨日特に5月の23日、
はい、
で、2013年にバーナンキショックというのがあって、日経平均とドル円が崩れる
5年前ですね。
5年前ですね、はい、で同じ日だったんですが、その時も新興国通貨が崩れて、
はい、
それがきっかけで日経平均とドル円が崩れる、
うん、
で昨日リラ円が崩れたのをきっかけに、まあ、さっき小林さんとも話してたんですけれども、短期の米経が、CTA というところが、まあ、日経平均を売り崩したらもう簡単にドル円が下がってしまった、
うん、ちょっとこのところは株も為替市場も商いがこうちょっと薄い中で CTA だけがこうアルゴでやってるみたいな噂がありましたね。
特に日経平均がね、
うん、そうですね、
そうなんですよね、うん、
はい、
そうすると多分ね、マーケットが気迷い気分で、
は
い、こう売ってもダメ買ってもダメみたいな形になった、その110円後半から111円台でこうちょっと迷ったんでしょうね、みんな、
う
ん、
そうですね、
短期の人間も、
はい、そういう時に、まあ、薄い時に CTA なんかがガスッとやるとストップがわわわわっと引っかかるみたいな感じだったんでしょうかね、
うん、そうですね、まあ、こちらの方の、YouTube で、ドル円の日足のチャートを見ていただきたいんですけれども、
はい、
まあ、ポイントだったのが、先週、まあ、小林さんもさっきおっしゃっていましたけれども、110円の20ぐらいですか。
そうですね、
で200日移動平均が走っていて、
はい、
ちょっとこのチャートで入れてないんですけれども、それが超えて、上がってきたんですけれども、まあ、自分のチャートだと、デマークというチャートを使うと先週、昨日が9という数字を次元していて、はい、それが崩れて、落ちていると、
うん、
でこの下の赤いラインを、サポートラインですね、
はい、
104円の56銭から引いてきた赤いラインが、引けているんですが、昨日の段階で、これが切れているということなので、まあ、104円の56銭から上がってきたサポートラインが、昨日の急落で一応割れてしまったので、
はい、
一旦、まあ、ドル円は111円の40銭で、このステージの高値をつけたのではないかと判断しています。
これ下落トレンド入りですか、う
ん、と考えています。で僕は考えているんですが、小林さんはどう思われますか。はい、
私も同じチャートで104の56から引いてきてるサポート、日足のサポートを昨日切ってしまって、
はい、
でこれがもうドル円だけではなくてそれ以外のクロス円も全部巻き込んでのポジションの整理ですよね。
はい、
いやもう損切り大会になったわけですけど、
はい、
ただこれがもう一回その108円台、特に108円のその、まあ、40近辺、その 38.2% って出てますけど、
そうですね、
はい。はい。ここだとすると、チャートのサポート108円ちょうど。
はい。
ここにかけては、一回はやっぱり下は買ってみたいんですね。
はい。
だ今、目先はもう当然売り回転になると思いますし、
はい。
昨日のその100等円の20もそうだし、110円の40近辺もそう。
そうですね。
はい。うん、で、逆に100等円の6065を抜けたら、多分逆の上のストップが出てくると思うんですけど、うん、まあ、そこまで上がる感じはしない。
うん。
だから今日はもう当然戻り売りでいいんだと思うんですけど、
はい。
売っては買い戻しをやると、
はい、
でただ、それが、108円のミドルから前半ぐらいに来たところはやっぱりね、これはちょっと買ってみたいんですよね。
あ、だけどそうなんじゃないですかね、うん、あの短期売買108円超えて、
はい、
ガラッとステージが変わってしまったの で、
そうです、ね、
上がってくるときに、はい、まあ、108円がサポートになってると思うんで、108円の前半は、まあ、マーケットのせいで武田の買いも出てくるというふうに言われているので、
はい、
M&A、はい、まあ、そのあたりで、出てくるんじゃないかと言われているので、そのあたりはちょっと固いんじゃないかなというふうには思いますよね。
あとはまあ逆に日米の金利差がやっぱりどうしてもですね、今の政府さんから見ればやっぱり美味しい金利差があるんでね、はい、これは相場を押し上げないまでも下にやっぱり拾ってくるだろうという気がしているので、
はい、
やっぱり108円にかけてはやっぱり買い場探しをしたいなというイメージありますよね、う
ん、なるほど、
はい、今は戻り売りですけれども、108円ミドルから108円にかけては、今度は、まあ、買いの回転にしてみたいということですが、
はい、
どこを切ったら、これを諦めて、また売り転換になるっていう。
今の108円切れても、まずいんですけど、うん、トランプラリーの時って一番マーケットが大きく反応したのは107のやっぱり50でした。
そうですね、
はい、7の50抜けた時に大きくトランプラリーで上に抜けてった相場、
はい、
で今回も下落する時もそうなんですけど、まあ、108円割れて107の50がもし割れてくるようであれば、はい、もう根本的にちょっと考え方を変えなきゃいけないかもしれない。
うん、石原さんはその107円50割れてさらに円高になるリスク今はらんでいると思われますか。
これはちょっと僕は基本的にやりすぎだと思っているので、
うん、
ドル円が先週週足で 8週連続で陽線が出てるんですけど、
はい、
これトランプラリーの時抜いてるんですよね、
はい、うん、あ、そんなにですか今、うん、
あの値幅としては大きくないんですけれども、ずっと上がっていって8週連続で抜いてきて、もう、はい、マーケットの、まあ、自分はそうですけど、ちょっとこれはやりすぎ、で、まあ、新興国通貨が、フラジャイル2と言われているトルコとかアルゼンチンがおかしいときに、
はい、
ドル円が上がっていくっていうのはちょっと無理があるんじゃないかなと思って、まあ、その絵が崩れてきているので、ちょっともう111円の40でトップアウトしたんじゃないかなというふうに、個人的には思う。
まあ、6月はね、FOMC の利上げもありますし、米朝首脳会談もあると。
そうですね。
それから原油価格、今、高止まりなんですけれども、6月22日はOPEC総会もあって、
はい、
ここの成り行き次第では、原油価格もどうなるかわからないということで、
そうですね、
かなり実は大きなイベントあるんですよね。
うん、
それまでは逆に安心してリスクテイクする相場が続くという見方が昨日一昨日ぐらいまであったんですけどね。
そういう見方が多かったですね、
うん、
特に先週ぐらいまではね、本当にリスクオンの相場でみんな見てたと思うんですよ。
そうですね、
いきなり昨日から、まあ、本当にリスクオフで、
はい、急になんですよ。
急ですからね。
ちょっとね、自分で言うのもなんだけど、新興国を見てると全然リスクオフなんですよね、
はい、そうですね、
ドル円と日経平均だけなぜか上がっていて、ちょっと先週もやりましたけど、ちょっとかなり温度差があるなというふうには思っていた、
うん、
目をつぶってたんですかね、 どうなんですかね、見てなかったんですかね、
うん、なんかあんまり相関性がなくなっちゃったなんですね、うん、他の市場と。
そうですね、うん、だからなぜ突然昨日になって急にムードが変わったのかっていうのが、これが何かこうこれっていうのが釈然としないんですけどね。
まあだけど大体崩れる時ってそういうものなので、
そういうもの、はい、うん、
まあ、ちょうどね、あの昨日であればやっぱりあの朝方の、はい、損切りがある程度見えていた部分もあったんじゃないですかね。
まあ、きっかけはやっぱりリラ円なん
ですよね。リラ円
ですよね。リラ円、朝7時にダンと下がりましたね、うん、はい、ああいうのやるの大体早朝ですね。
まあ、ある意味ちょうどバッチかけて、まあ、当然ニューヨーククローズ終わって、でまあここになればね、損切ってこなきゃいけない水準になれば、
は
い、
まあ、あれはね、
そういった動きが出てくる。
リラ円が切れることによって全決済される他のポジションまで切れてしまうことがあるので、
パターンもありますよね。
そうすると、まあ、他のポジションも全部切れる、はい、の影響があるので、ちょっと思ったよりも大きい、
それが巻き込まれちゃった、
うん、あとは逆にあのリラーで切らなきゃいけないんであれば、それだけの流動性がないんであればね、うん、他の黒線売るとかですね、はい、逃げるために、はい、あの他の通貨も多分一緒に黒線売った可能性ありますけどね、
うん、あとはお客さんがね、はい、全然あの消化金が足らなくなるから持ってる利が乗ってるやつも切れてしまうので、
そうですね、あの、うん、ある意味損切りをするために液出しをしたというパターンもありますよね、
はい、ということで5月23日くしくもバーナンキショックから5年目に、ね、うん、センチメントをね、ガラッと変わりましたが、うん、今後どうなるでしょうか。ここまで西原浩一の視点、今日はスペシャルでお送りしました。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきました。あっという間ですね。
あっという間ですね。
小林さんの
話、ね、熱いお話だと思う。3時間ぐらいいりますね。
スペシャル
やりますか。
やりますか。
伸ばさないとダメですね。さあ、あのここから来週に向けての注目イベントだけ押さえておきましょう。今週末は日ロですね。日ロ首脳会談があるということで、ここでね、ロシアと日本がどういう動きをするのか、米朝首脳会談に向けてはね、あの各国の首脳があちこちでこうやってますからね、どういうニュースが出てくるのか心配なんですが、あの週明け月曜日がアメリカがメモリアルデーで休場です。
こっちの方が気になりますね、
はい、あ、そうです、 3連休とかね、
3連休なんですよね、はい、月曜日がニューヨークが休みの時は、明日の金曜日はニューヨークが3連休前だと、昨日のようにこうマーケットが荒れた時の後の金曜日っていうのは明日荒れることが多いんですよね。
ポジション整理しますもんね、
はい、切れてなかったりするともう荒れることが多い、はい、
3連休控えてまたいだポジション取りたくないという向きは、ポジションをとりあえず落として休みに入ろうとするということで、
リスクは今高いじゃないですか、どうにか政治的なものもあるので、
そうですね、
そうするとちょっとあのダウとかね、米国市場にも注意が必要なので、その前の東京市場でやっぱりポジション整理しておこうという向きが出てくるかもしれないですね。
そうの可能性も高いですね、
はいはい、ということですので、今週末は日ロ首脳会談、そして来週週明けアメリカが休場、火曜日はちょっと東南アジア結構ね休場になりますので、
そうですね、はい、結構タイとかシンガポール休みなんですね。
このあたりも注意していただければと思います。ということで今日はスペシャル企画でお送りいたしました。 JFX 代表取締役社長小林芳彦さんをお迎えしましてお届けしました。小林さん、またぜひ出てください。
ぜひよろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。では見た皆さん、また来週
はい、どうも
さよなら、
はい、失礼します。